こんにちは、こんばんは。それではただいまから2021年8月22日 The Light of Eternal Agape 長崎エルサレム教会の第一礼拝を始めていきたいと思います。それでは神様の御前に心を静めて主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。それではこの月曜礼拝の第一礼拝のためにお祈りしていきたいと思います。愛する天の父様、あなたが私たち一人一人をあなたを礼拝するためにこの朝導いてくださり、心から感謝いたします。この間にご臨在くださっている聖霊様が豊かに働いてくださり、どうぞ私たちの賛美を礼拝を受け取ってくださり、この場に豊かなご臨在を持って臨んでくださいますように心からお願いいたします。私たちの心が一つとなって誠に生ける神様であるあなたを崇め礼拝できるように、聖霊様の豊かな助けを与えてくださいますように心からお願いいたします。この時を感謝し、とうとうイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは心からの賛美を持って主を礼拝してまいりましょう。では賛美よろしくお願いいたします。
おはようございます。オンラインの皆様もおはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは朝一番、圧倒的な勝利を賛美したいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。問題や困難に打ちのめされないで立ち向かって行こう。希望があるから賛美と感謝の声を上げ続けよう。この戦いは神の戦いだから、神の言葉によってすでに勝利は取られた。神の言葉によって圧倒的な勝利。問題や困難に打ちのめされないで立ち向かって行こう。希望があるから賛美と感謝の声を上げ続けよう。この戦いは神の戦いだから、神の言葉によってすでに勝利は取られた。神の言葉によって圧倒的な勝利。神の言葉によってすでに勝利は取られた。神の言葉によって圧倒的な勝利、圧倒的な勝利。もう一度、圧倒的な勝利。勝利の主に感謝したいと思います。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。晴れ Hallelujah. 人誉れ栄光力は常しえに主のもの。あなたの御前に朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げ賛美と誉れ栄光力は常しえに主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げ力は常しえに主のもの、常しえに主のもの。アレルヤ、
この苦しみのあったところに私はこの栄光を表そうとやります。この私を信じるところに私の霊を注ぐとやります。
私はあなた方が今まで私の前に成してきた忠実真実を覚えている。人々が忘れたとしても私は決して忘れないと主はされます。
ただ私を見上げてあなた方は歩みを成してきなさいと主はされます。あなた方に対する報いを豊かにあることを覚えなさいと主は言われます。
それではもう一曲賛美します。48番です。
いつも喜び持って絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよ。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよ。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。主の奇跡を見る。
アメン。イエス様、あなたは礼拝のただ中で不思議をなしてくださり、私たち人々の人生に奇跡を表してくださる方であることをありがとうございます。この第一礼拝あなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
それでは各地で祈る時をお持ちしていきたいと思います。教会の祈祷課題も祈ってご一緒に祈っていただけましたら幸いに思います。それでは祈る時をお持ちしていきたいと思います。 これらのお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次に主の祈りの時を持っていきたいと思います。おなれになれない方は前方にありますスクリーンをどうぞご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは次に聖餐式の時をお持ちしていきたいと思います。イザヤ・キャラ・マコト牧師に聖餐式を導いていただきます。
イエス・キリストの皆をお褒めたたえます。おはようございます。インターネットで礼拝された皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御方と主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。洗礼まで受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。またインターネットをやらされている方で聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かっていただき、ご用のない方はぜひ次回から聖餐のご用意されて共に聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様の十字架ありがとうございます。この聖餐式の時を感謝します。ここに用意しましたパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。またインターネットで礼拝された方々、用意されたパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じることができるように信仰を与えてください。聖霊様、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今私たち一人一人に聖霊から来る悔い改めを与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式の時をありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人お一人悔い改めの時をお持ちします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお越えいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って帰るまでになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を止めていただきましょう。アメン。祈りをいたします。天のお父様、聖餐式の恵みを心からありがとうございます。イエス・キリストの十字架によって罪が完全に許され、義とされて一度も罪を犯したことのないものとして見たことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この週もこの十字架の恵みの中を主と共に歩み、復活されたイエス様と共に素晴らしい主の御子を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架そして復活をありがとうございます。この聖餐の時を心からありがとうございます。十字架によって私たちが一つにされたことを、聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、私たちの方から神様に感謝の捧げ物を捧げていきたいと思います。心からの感謝とともに喜んで捧げてまいりましょう。それでは神の国と神の義を賛美しつつ捧げていきたいと思います。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父様、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったものの中からただいま一部をあなたの御前にお捧げいたしました。どうぞこの捧げ物豊かに祝福し清めてくださり、あなたのお働きのために豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ捧げられたお一人お一人を 霊的な祝福、健康、経済、豊かな祝福をもってあなたが導いてくださいますことを心から感謝いたします。この時を感謝し、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次に、この朝のメッセージの聖書箇所をお読みしていきたいと思います。失礼いたしました。山里ゴスペルクラブに特別賛美の時を持っていただきます。
おはようございます。山里ゴスペルクラブの第一礼拝バージョンです。今日は Everything is possible、 どんなことでもできる、どんなに不可能に見えても失望しないで、神様には不可能はないということを歌っています。Everything is possible. Everything is possible. Everything is possible. If you believe, don't
しい賛美を心から感謝いたします。それではこの朝のメッセージ箇所を読みさせていただきます。この朝のメッセージ箇所は、第一テサロニケの5章16節から18節までです。第2版の方は401ページになっています。第一テサロニケ人への手紙5章16節から18節までお読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。それではこの箇所から イザヤ・キャラ・マコト牧師にメッセージを取り、後半サミナットにメッセージを取り継いでいただきます。
ありがとう。イエス・キリストの皆を賛美します。おはようございます。とですね、皆さんここの箇所はよく知っていると思うんですけれども、一だから言いますと、みんながするところ私は説教するの好きじゃないんですね。だけど今日ははっきり来て、特に18節ですね、18節が明確に来たんですね。だから、16、17も一応触れますけれども、今日は18節です。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉を今日は分かち合っていただきます。一応16、17節も触れますけれども、18節が今日のメインですね。それではサミの時をお待ちしたいと思います。詩編から入っていきたいと思いますけど、詩編の126編ですね。それでは賛美の時をお待ちしたいと思います。閉めなくていいのかな。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私、たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んで主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アレルヤ。一番ですね、ジーダス・アイ・ラブ・ユーを賛美したいと思います。時の流れに戸惑いながら、夏は訪れ風も変わる、大切なもの守り続けて、移りゆく景色を見ている。たとえすべてが崩れ去っても、決して変わらない愛がある。不確かな時代乗り越えるため、信ずべき言葉がある。新しい夢を探して、空にかかる虹目指して、その声は届いている。 いつもあなたを愛してる。 Jesus, I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love youYes, you love me。 希望は消えないから、力なくして立ち止まっても、弱さ覚えて泣きそうでも、背伸びしないで頑張らないで、やがて羽ばたける時が来る。愛されるため命を受けた君は今愛されている。二かじとば握り続けよう、未来は輝いている。新しい夢を探して空にかかる虹目指して、その声は届いている。いつもあなたを愛してる。 So Jesus, I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love you, yes I love me。希望は消えないから、 Jesus, I love you and you love me。 どんな時でも心の中に So I love you, yes you love me。希望は消えないから、希望は消えないから。アレルヤ。これ180なんですけどね、ちょっと今ゆっくりでしたね。60代のジダスアイラビューでした。それでは39番イエスですね。あなたの御言葉、ああ私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。あなたの御言葉、私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶ
とき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なるカナ、聖なるカナ、万軍の主、栄光全地に満つ。主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ。栄光全地に満つ。小さなことに忠実でありなさい。小さなことに忠実なものに、私は大きなことも開いていこうとしています。あなたにとってどうでもよく思えることであったとしても、私があなたに命じていること、導いていることに対しては忠実でありなさい。その小さな忠実が戦いの日にあなたに力を与え、私の恵みを受ける土台を築くとしています。愛する子よ、人の目ではなく、自分の判断ではなく、私の前に減り下って忠実でいなさい。私はその時、私の恵みを惜しみなく注ぎ、私の助けを豊かに表していこうと主は仰せられます。
このあなたの力が尽き果てても、私の霊は豊かに働いていることを覚えなさいと主は言われます。それを私に期待し、私を信じて進んでいきなさいと主は言われます。
境内のことをないがしろにしてはいけません。適当に扱ってはいけません。あなたは私に真剣に祈り、丁寧に感謝し、また求めてくるとき、私は喜んであなたを支え助けていこう。自分で自分を責めたり、また自分で考えるのではなく、私のところに来て丁寧に感謝を下げ、具体的に大胆に求めていきなさい。私はその時あなたを支え助けていこう。経済のことに関してあやふやにしてはいけません。それは実は霊的な世界を反映していると知られます。それでそのことに対して私の前に持ってきなさい。その時私はその経済を通して私が生ける神であることを教え、霊的な祝福をも豊かに注いでいこうと主は仰せられます。 God is working on my good. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good. Yes, He really is. God is working on my good. On my good.Oh my good, God is working. Oh my good, yes He really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日第一礼拝に集われたお一人お一人を感謝します。またインターネットを依頼されている人お一人をありがとうございます。長崎エルサム教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身が、この長崎エルサム教会で牧会しておられる日本中世界中にいるおびただしい主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して豊かに語り導いてください。神の言葉によって私たちを養い、あなたは信仰を通して与えてくださる祝福のすべてを受け取ることができるように導いてください。語る者も行く者も減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の上へと一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。フェイスシールドなのでマスクを外させていただきますが、今日の動画はですね、最初は聖書ってこんなの面白いの、今日の動画を見ていただきます。その後今日の説教に関わるのをちょっと見ていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日は最初は聖書ってこんなの面白いの、今日のやつですね。よろしくお願いいたします。
創造する神の言葉。神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。創世記1章3節。聖書は初めに神が天と地を創造したから始まります。神がいるかいないかを論じてはいません。神が天と地、つまり全世界、全宇宙を創造したと宣言して始まるのです。神が光をあれと仰せられます。すると光ができるのです。神は言葉によって天地万物を創造されました。神の言葉には無から有を生み出す力、創造の力があるのです。私たちはこの神の言葉に触れ、神の言葉を聞き、神の言葉を語りましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。皆さんですね、神の言葉をぜひ語ってほしいと思います。今日はテーマはちょっと違いますけれども、神の言葉には力があります。無から有を生み出す力がありますので、ぜひ神の言葉に触れ、聞いて語ってほしいと思います。今日この日曜日に作られている方の映像のいいのはね、切れない。他の人たちもとってもいいんですけどね、カシャカシャって切れるんですよね。特に同じ映像で字だけ変わるときはカシャカシャってなるんですね。できればそれがなくなるといいなといつも思っておりますので、ちょっと、そこのところをね、よろしくお願いします。はい、それで今日の説教とかあるので、ちょっと動画を見ていただきます。聖書ってこんなに面白いのって、今度は思わず笑顔になる話、 最近動画に変わりました。ご存知でしょうか、ね、見てる方は知ってると思いますけども、とっても皆さんサムネイルが良かったですので、ね、ご覧になってほしいんですけど、今日は最初は少し前の8月のまだオリンピックやった時に書いて作ってくださったんですけども、第一礼拝でおそらくオンラインされております工藤恵美さんのですね、オンライン会員の工藤恵美さんの聖書とこんなの面白いを見ていただきたいと思います。はい、じゃあ思わずようになってしまうんですね。はい、
私をご覧の皆さん、こんにちは。私は熊本市に住んでいます工藤恵美子と申します。今日は日本の夏、私の夏、祝福の夏のお話をさせていただきます。今オリンピックが開催されて、すごく日本は世界は盛り上がり、メダルも次々と獲得されています。でも一方で新型コロナウイルス感染者が莫大的に増し加わっています。それでワクチンを接種される方がどんどんと増えていっています。私の父は86歳で後期高齢者で基礎疾患があります。ですので早くワクチン接種をさせてあげたいなっていうふうに思っていました。で、封書で封筒が届いた時に、それからこう電話をし始めたんですけれども、なかなかつながらなかったんですね。で、最終的につながったら、もう終わりましたっていうふうに言われて、で、次はいつかわからないって言われたんですね。それで、と思って、でも聖書では、感謝しなさいっていう教えがあります。それはなぜかって言いましたら、感謝するときに神様が働いてくださって、すべてのことを益としてくださるんですね。で、最終的に悪いと思ってたことが、このことがあって本当に良かったっていうふうになるんですね。それで、このことも私は感謝しました。で、どうなったかって言いましたら、父が行ってる病院の横にデイサービスでお世話になってるんですけれども、そこの1階で受付が始まったんですね。それで私は行きました。で、その時に初めその担当の方ですね、パソコンでこう打っていつって言ってくださるその方が日曜日って言われたんですね。それで日曜日かと思ったのとともに、水曜日と金曜日に父はデイサービスに行くので、その2階にいるわけですよね。ですので、そのことをこうお話ししていったんですね。病気の状況もですけれども、そうしましたら、だんだんとなんかその方がこうなんかソフトになってこられたんです。初めはもういや無理ですっていう感じだったんですけれども、その日しか空いてないっていう感じだったんですけれども、だんだんなんか優しくなってこられて、で、そのとそして最終的に、じゃあ水曜日のこの時とこの時をって言って水曜日にしてくださいました。それで実際その時が来た時にどうなったかって言いましたら、私が行ってある程度の手続きをして、もう接種すればいいっていう時に父が降りてきて、もう少ししか待たなくてよかったんですね。そして父が注射を受けて接種して、で、もうすぐ看護師さんが迎えに来て、また2階にですね連れて行ってくださったんですね。で、本当なら15分以上そこで様子を見なければいけないんですけれども、もう帰っていいですよっていうふうに言われたので、もう本当私も助かりました。で、またどうもなかったんですね。熱も出ないし、もう全くもって食欲とかもずっとありましたし、本当に守られたなというふうに思います。ですので、なんか無理して遠くに打ちに行かなくて、そのデイサービス先の1階で打てたことがすごく感謝でした。神様が守ってくださったなということをすごく思わされました。感謝いたします。これで日本の夏、祝福の夏、私の夏のお話を終わらせていただきます。最後までご覧になってくださりありがとうございました。
はい、神様に感謝します。ハレルヤ。と、まあすごい大きな話ではないけど、でもすごく身近な話ですね。そして今ワクチン接種がとてもできない状況になってたりする人は結構いらっしゃると思うんですけど、どうぞつぶやいたりああとか言わないで、すぐに心から感謝をしてほしいと思いますね。そしたら本当に、デイサービスの2階1階で受けてってことですごい助かったと思います。時間的にも距離的にも、そして副作用も一切なくですね、やっぱ神様のすごさはすごいなというふうに思いますけども、それともう一つですね、今日の、思わず笑顔になってしまう話に登場されたのが、山本牧師ですね。 これはとぼけてらっしゃいませんので、ぜひしっかり聞いていただきたいと思います。はい、
皆さん、こんにちは。思わず笑顔を聞きの皆さん、こんにちは。私は長崎に住む山本と言います。今日は祈りが聞かれた話をしたいと思います。私は以前、病院を辞めて大きな会社に勤めるようになりました。その会社では、1週間も経たないうちに、なんか勤めるのが嫌になって、嫌だ病が始まりました。それは、その会社があまり好きではなく、そしてそこで勤めている人たちもなんかついていけないなと思うようになりました。でもその時に思い出したことがあります。それは聖書の中に、全てのことについて感謝しなさいという御言葉があります。その御言葉を思い出して祈り始めました。全てのことについて、自分が嫌だと思っていることに関して、それも感謝しますと言って祈り始めました。そして、会社の人たち一人一人の名を挙げて祝福の祈りをするようになりました。毎日の通勤電車の中で、心の中で、一人一人の名を挙げて、祝福の祈りと、それから、救われるようにというお祈りをしました。そうこうするうちに、私の心に大きな変化が訪れました。それは、今まで嫌だと思っていた、人たちが、また会社が、もう全然嫌ではなく大好きになったのです。そして一人一人に対しても本当に愛おしいという思いが与えられるようになりました。なんか年配の人でも、またやり手の人がいても、なんか本当にこう愛らしいという思いになりました。そして、1週間どころか1ヶ月ももう勤められないだろうと思ってたその会社に7年間勤めることができました。非常に人間関係が祝福され、そして、会社も非常に、その業績が祝福されました。
はい、拍手これは結構社会人の方は非常に、切実な話だと思うんですけども、まあ、自分の居場所が、まあ、会社に限らず学校でも家庭でもですね、神様を導いたのにどうしてと思いたくなるようなことは許されるんですけども、まあ、そういう時に本当に感謝をするとですね、そこから逆転が起こるということは、もうしばしばというよりも普通にそうなります。本当に心から感謝していくことですね。ぜひね、その感謝を実践してほしいなと思います。本当はもう一つね、神立さんのね、東京アンテナに出てる証を聞いてほしかったんですけど、ちょっとそれ長くなってしまうので、まあ、ちょっと今日は控えたいと思います。それで第一サロニケの5章のもう一度16、17、18をお読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。一応16から簡単に話します。16、17章も今日は簡単に話します。今日は18にポイントあるので、いつも喜んでいなさいですね。いつも喜んでいなさい。いつも喜ぶことはできるのかというと、できません。これは不可能ですね。じゃあ不可能を神は命じているかというと、そのことはない。神が命じていることはできるからなんですね。でこれで感情の問題とすると、これは不可能だと思います。まあ、聖霊満たされているときはできますけども、いつも聖霊満たされるかというとそうでもないので、感情ではなくて、喜ぶということを選ぶということですね。だから感情が悲しんでようと苦しんでようと辛かろうと、あるいは私たちがどうであろうと喜ぶ方を選ぶ。だから喜びながらピクピクピクって方が動いてたりするかもしれませんけど、喜ぶことを選ぶっていうことが大事だと思うんですね。で、もう私たちの群れの方だったらよく知ってるヤコブの一章のところに、喜ぶというとすぐ出てくるのはヤコブの一章の二節ですね。ヤコブの一章の二節、 ここ出ますね、はい。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。さまざまな試練だから一つじゃない。いろんな問題、健康の問題、経済の問題、人間関係、それがいろんな問題、さまざまな試練に遭うときは、この上もない喜びだから、もうこれ以上ない、最高の喜びと思いなさいと書いてあるんですね。でこれはよく、まあ、パウロさんが言われますけども、これはそう思い込めとか、そうしろってことじゃ、まあ、もちろん命令なんですけど、それは本当にこの上もない喜びになるから、そう思いなさいということですね。で、さまざまな試練になったり、最悪と思える状況のとき、喜べないんです、私たちはね。でも、それは神を見失っているからで、神様は私たちを愛しておられるんですね。一人子のイエス様を十字架にかかるほど愛された。イエス様は私たちを愛しておられるんですね。私たち一人一人を。十字架にかかるほどに。命が愛してくださった。聖霊様は私と共にいて離れないんですね。で、その方は私を祝福するために召したとはっきり聖書に書いてある。で、祝福をなさる方で愛しておられる方が許されたことなら、もちろんそれがサタンの攻撃かもしれないし、あるいは、自分の罪の結果だったら悔やためしてください。でも、だったとしても悔やためたならもう許されてますので、その最悪と思える事柄を通して逆に神様は本当にこの上もない喜びも最高の喜びを与えてくださるんですよね。でこれ最初は信じられないと思うんですけども、これはそこは信仰です。だから喜ぶことを選ぶんですね。で、ある程度信仰生活を送ってきて、それを実践した人は知っています。本当に喜びに変わるんだなって。でまだ知らない人はやってないんです。適当にやってるんです。そこそこにやってるんです。これ本当に心を定めてやりますと必ず逆転が起こります。で、だからね、クリスチャンにとって思い出しておき良かったことはというと、多くの場合、最悪とかマイナスのことが逆に良くなったことになっていることが多いんですね。で、そうでない人は、最悪とかそういうことの時に、まだ神を体験してないんです。本当に感謝をして喜んだらこうなんですね。これが一つなんですね。これは喜びなさいですね。今日もすみません、さらっといきますね、喜びはね。そしてその次が、絶えず祈りなさい。これも不可能です。絶えず祈るなんてことはね。でも絶えずだから、ずっと祈ってなさいってことなんですけど、これはね、一つだけ今日話します。絶えず祈る方法があるんですよ。それはね、聖霊のバプテスマを受けて威厳で祈ること。ね、まあ、最近、長瀬に来られた方がね、まあ、いつも威厳で祈ってらっしゃいますけれども、威厳で祈ることです。威厳で祈ることはとってもいいことですね。で、運転しながらでも威厳で祈れる。ね、それから、今マスクあるからいいですね。威厳で祈ると、ね、相手に分かりませんから。時々人と話しながらビリビリビリビリビリビリビリビリビリってやる人いるんですけども、これはちょっと知恵がいりますね。でも今はマスクしてますからね、ニコッと笑って目だけ笑ってビリビリビリビリビリビリってやっても分かりませんので運転しながらでも威厳で祈れる。テレビ見ながらでも威厳で祈れる。祈りの基本は言葉です。私たちだったら日本語、酒井さんの場合は英語、ね、でこの言葉なんです。これが原則です。だけども威厳で祈ることによって霊が祈るんですね。霊が祈ると内なる人が強くなるんですね。そしてテレビ見ながらでも威厳で祈れるし、運転しながらでも威厳で祈れるし、ご飯作りながらでも威厳で祈れるんですね。でもちろんね、日本語で運転しながら祈ってたらね、熱が入ってきたら運転が散漫になって事故を起こすかもしれない。テレビ見ながら言葉で一生懸命言ったらテレビのこと分かんなくなる。別に見なくていいですけどね。何を言ったかというと、ながら読って昔あったんですけど、新放送があった頃に、威厳はながら読ができるんです。この威厳があれば、態度によってことができる。で、蝶木牧師の義理のお母さんだと、蔡志牧師がね、来た時言ってましたね。あの人には秘書がいたんですけど、秘書はいつも言うんだって。蔡牧師は寝てる時にも威厳で祈ってるってね。あれ嘘じゃないと思います。あの人そうじゃないかと思いますよね。だから絶えず祈るってのは普通は無理なんだけど、威厳を用いるなら可能になってくるんです。ただ威厳は自分の意思で止めれますから、皆さん絶えず威厳を用いて祈られることを勧めます。内なる人が強くなりますからね。ですよ、2つ。そして今日のテーマでいきますね。全てのことについて感謝しなさい、ね、でこう書いてある。全てのことについて感謝しなさい。これが、まあ、これは喜び、祈り、感謝すべてだと思いますけど、今日は特に感謝について、すべてのことについて感謝しない。これがすべてに感謝することがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでいることです。私たち一人一人に神様が望んでおられることはすべてのことを感謝することです。しかもこれはキリストイエスにあってだから、キリストイエスにあって喜びなさいって。イエス様がおられるから イエス様のより頼んで喜びなさい。で、キリストになっているということは、私は十字架を信じたんですね。で、十字架があるとどんな事柄であっても全部逆転する。で、キリストは復活されたんですね。十字架っていうのはどんなマイナスもゼロにしますけど、復活はそれをプラスに変えてしまうんですね。だから喜びなさいなんですね。で、ここを話すときいつも言われるのは、いいことも悪いことも、いいことは簡単に感謝できるけど悪いことも感謝しましょうってことを言われるんですけども、いいことは簡単に感謝できるんですけど簡単に忘れるんです、人間って。で、言うの忘れてました。詩編103編にね、こっちで見ますけど、有名な言葉があるんですね。覚えてらっしゃる方もいると思いますけど、ね、一節から見ると、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえよ。二節です。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんです ね。あ、こういう時はね、パッて出す努力をしてね。ね、聞きってくださるのは嬉しいんですけどね。岡田さんも基本的にはマリアですね。ね、うちの教会マリアが結構いいんですね。で、何かというとね、よくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるの、わだわだ。で、私たちはよくしてくださったことをその時嬉しくて感謝しますって言うけど、綺麗に忘れるんです。でも本当によくしてくださったことを思い起こして丁寧に感謝していくと、信仰がね、湧き上がってくるんです。あの時もこうしてくださった、あの時もこうしてくださった、あれだって逆転した。説教者がいいのはね、繰り返し語るでしょう。例えば秋元牧師は、まあ、最近はあれですけど、一時ベニ君のことも繰り返し語るし、ね、いろんなこと語るじゃない、ヨハネ君のこともいろいろ語るじゃないですか、繰り返し繰り返し。そうするとよくしてくださったことを繰り返し言ってるから思い起こすわけですよね。そうすると神様は最善しかしないってこう無理なく思える。だから今目の前でぶつかっていることに関しても感謝が溢れてくるんです。だからね、よくしてくださったことを感謝することは簡単なんですけども、忘れちゃうからちゃんと思い起こして感謝するんです、丁寧に。すると内側からこう必ずそうだ、あの時もこの時もだって信仰が湧いてくる。そして今許されている最悪と思えることやマイナスと思えることや、ね、そのことについても丁寧に感謝をしていくんです。こうそうするとそこから神様が働き始める。なぜ感謝をするかというと、これは神がおられるからです。で、十字架っていうのはどんなマイナスも、例えば自分の罪は許してくださる、誰かが、罪と言いましょうか、自分じゃなくて誰かからやられたサタンの攻撃やそういうものもイエス様の十字架を打ち勝ったから、どんなマイナスもそれは勝利してくださる。で、復活した神様だから、死の打ち勝った神だから、ただマイナスをゼロにするんじゃなくて逆転でプラスにしてくださるんですね。で、どうしてか、十字架をイエス様をかけるほどに愛してくださったからです。そこまで愛してくださった神様は私たちに必ず祝福を与えてくださるんです、ね、これを、ね、覚えてほしいんですね。で、私ども例にはこのマイナスがプラスになった証っていうのも山ほどあると思うんですね。で、まあ、今日は亀田さんのことをねちょっと話そうかと思ったんですけども、マーリンさんの本を読むとね、いっぱい書いてあるんですけど面白いんですよね。マーリンさんの本を読むとね、特徴があってね、感謝をしていたらただ益になったってことじゃなくてね、人が救われてるんですよ。読んだ人は知ってるけど、命が生み出されていくんですね。で、本当に感謝っていうのはね、最悪ってのは、ね、そこから徹底して感謝するとね、命が生み出されたりしばしばするんです。だから皆さんもっと期待してください ね。で、あの人はね、ちょっとね、もうクリスチャンじゃなかったらね、死んでしまいと思いたくなるようなこと、許されたりするということがあります。その時にですね、本当に感謝を徹底していくとね、その人がね、救われちゃったりするんですよ。逆転が起こるんですね。これね、それをね、聞いてほしいと思うんですね。で、話を戻りましょう。神田さんはですね、ご存知だと思いますけれども、八戸の人で、そして三沢に教会があって、そして、三沢の前に米軍基地があって、そして、その米軍基地の前に、バッとディスコとか、いろんなとこ、並んでた。そこで、踊ってたそうですね。そしてその時にその店のボディーガードをしていた米軍の兵士がいた。その人と恋に落ちたんでしょうかね。それで結婚することになったんだけど、親も教会の人たち、牧師をはじめ教会の人たちも友人もみんな反対したんですって。でも結婚したんですって。そしたら案の定もう結婚生活は最悪で、もう1年として持たなくて別居生活になった。1年経った時はもう別居になった。 で別居生活始めた途端に、ね、もう別れることを前提に赤ちゃんを妊娠することがあったんですって。そしてもうその段階でもう別居生活、それで、でもなんか言ってます、赤ちゃんがお腹にいるときはこの子を産まなきゃいけないって思いがあったから全然頑張れたんですって。ところが赤ちゃんが生まれてしまったら、その赤ちゃんが付き合ったというか結婚した人がアフリカ系アメリカ人だったから、まあ、黒人ですね。だから日本で黒人の人が生まれたわけですね。やっぱりその彼女は田舎でしたからね、この子一体この子をどうやって育てたらいいんだろうってものすごい不安と恐れが来たわけですね。それでこうもうなんていうかね、私が聞いた話ではね、布団をかぶってね、隣の部屋にお母さん両親がいたから、お父さんお母さんには泣き声を聞かすわけにいかないから、こうなんか布団に顔をしつけて泣いていたっていう話を聞きましたけどね。だったんで、その時にその真思いの教会を紹介、いろんな不思議な形で行くことになって、笹沼牧師だと思いますけどもね、話した時に言われたことがね、それを感謝しましょうと言われたんですって。でびっくりしたそうですね。マリさんの方にもありますけど、うちの教会の人はもう慣れてますから、あれですよ、普通ね、最後の時にね、それを感謝しましょうと言ったら、はぁってことになりますね。びっくりしたそうですけども、でも聖書からね、神様は全てのことを働かせてきてる人が、ロマ書の8章28節ね、ロマ書の8章28節に、神を愛する人々って書いてありますね。で、神を愛する人々っていうのは、神を愛するって聖書から言うと、神の命令を守る人なんです。第一ヨハネに書いてある。で、神の命令を守るってことは、全てのことを感謝しなさいっていうのは、これは命令です。お願いじゃなくて。それを守って感謝すると、神の命令に従って守ってますから、神を愛する人々なんですね。で、すなわち神を愛する人々になったら、神のご計画に従って召された人たち。だから、神は計画を持って私たちを召してくださった。で、その人には、神が全てのことを働かせたから、どんなマイナスも最悪も全部働かせて、益。この益っていうのは言語では善です。最善にしてくださるってことです。言語の意味は。だからね、利益って考えでしょ、日本人って生きてくるとね、これ役としていまいちですね。利益って考えですけど、そうじゃなくて祭典にしてくださるってことですね。だから神を愛すると、私は神のご計画に従って、神の計画があって、その召しを持って召されてるから、その召しに従ってどんなマイナスもどんな最悪と思えることも、それを全部働かせて祭典へとしてくださる、その召しの中でと知ってるとパウロは言ったんですね。で、神を愛するっていうのは神の命令を守る人だから、何かというと感謝しなさいっていうのは命令だから、その感謝するとき私たちは神を愛するものとなってるんですね。だから全てが生きになるってことをね、どうだろう、してほしいですね。で、それで、まあ、それ説明されて、彼女はですね、感謝したそうです。なんか一つ言ってあんまり傷が深くてね、最初はもう苦しくてね、感謝すると傷が出てきて苦しくて、なんかもう大変だったんですけど、それでもとにかく感謝したんですよ、一つ一つ。なんかそのもう丁寧に、その感情も気持ちも含めて牧師に導かれて、で、面白いことに感謝を本当にしたら、なんかどんどんどんどん癒されていったんですって。そして喜びが溢れてきて、やっていたらあるところでもう本当に喜びが溢れて元気になっちゃったんですって。で、話を端折りますが、ほら、元気になった彼女を見て元旦那さんがびっくりしてクリスチャンになったんですって。そしてそのクリスチャンになった彼は、戻りはしませんでしたけども、アメリカ戻って召されちゃった、天国に行ってね。でもクリスチャンになってたから天国に帰ったんですね。で、上田さんは再婚したかったわけです。それでね、子供もいたし、で、こうできたら日本人と思ってたんですね。で、一番したくなかったのはもうアフリカ系アメリカ人。ところがアフリカ系アメリカ人ですね、今のご主人と導かれた、明確に神様の導きで。そしたら本当にこの直美ちゃんですね、もう立派な成人したね、立派な大人になりましたけど、彼女を我が子のように、我が子、まあ変な言い方だけど、我が子以上にというかね、お父さん以上に愛してくれて、それで本当に彼女は牧師してましたけど、上田さんは牧師であることを受け止めて本当にサポートしてくれて、本当に良かったということを言ってましたね。で、それで話は終わらない。それでも素晴らしいんですけど、それで話は終わらなかった。で、一番住みたくなかったところが電波だったかな、ちょっと正確な地名忘れましたけども、とにかく彼女がアメリカに行って住むことになった場所、デンバーだったかな、デンバーの牧師はしたんだけど、ちょっとそこだったの。なぜかというと、それがご主人の出身地だから。ただそこに導かれた。彼女は偉かったですね、従ったから。そしたらなんとね、 ご主人は軍人ですね。そうですね。アメリカの軍人でしょ。ね、どっちはネイビーかな。とにかくそれで、そして軍人として亡くなったでしょ。で、上田さんは離婚してるけど、子供は彼の子でしょ。だってね、保証が出るんです。その州だと義務教育はもちろんだし、大学も公立に行くと、その州立に行くと、すべて出るんです。そのおかげで彼女はですね、全部勉強できたんですよね。あんまり驚きませんね。私はね、その境内で戦ってますからね、神の支えの凄さを感動します、ね。だって彼女は一生懸命弁当屋さんやりながら、今だって、ね、選挙のために一生懸命日々働きながら頑張ってるわけですけども、ね、そのアメリカの大学ってお金高いんですよ。なんか州立であっても、ね。ところがね、全部カバーできちゃったですね。すごいなと思います、神様って。だって最悪でしょ。結果知ってるから皆さんね、安心して寝てられますけど、こんなの普通ね、寝てられませんよ。夜寝たくても寝れません。毎日、涙と苦しみで。ところが、本当に感傷したときに、こう、相手まで喜びが溢れてきて、そして相手がクリスチャンになって、そして再婚が過ぎて、で、人間的には、したくないと思ったけど、結果的には、一番したくないと思ったタイプの人だったんだけど、タイプってのはそのね、アフリカ系アフリカ人だったけど、結果はそれ一番良かったの、神様が知ってるから。で、一番行きたくないと思ったところだけど、そこが一番良かったんです。実は見事ですよね、神様ってね。本当に祭典をしてくださるんです。まさに祭典をしてくださるんです。自分がいいことじゃなくて、神の祭典は結果的には自分にとっても最高です。それをしてくださるんですよ、皆さんね。これどうどう。ただね、この言葉はね、一だからちょっと突っ込んでいますけど、本当に全てが益になり、感謝の時全てが益になる鍵がある。御心を求めている人なんです。だって神を愛する人なんだから、本当に御心に従いたいって思うことが前提にあるんです。これが土台にないと、感謝します感謝します感謝しますって言ってるけど、感謝しますってね、じゃあ神が語ってきますよね、ニコッと笑ってね、じゃあどうしなさいって言って、感謝します、それはパス、感謝します、感謝します、これはパス、感謝します、感謝、これはパス、はい、これでお願いしますってことでね、そこだけは行きたくないんです、パスって言ってたらね、ある祝福は受けられなかった。呪えたりしませんよ、安心してください、神愛だから。でも、ある祝福は受けられなかった。大学に行けたかどうかわからないね、アメリカって本当に高いから。またですよね、皆さんね、本当に神様の聞き従う、御心を行いたいって、この土台があるときに全てのことは益となるんです。ある方はすごい感謝してるけど、なかなかそうならないんだけど、感謝しながら本当に神様にこう交わってたら、神は語ってくるんですよね。その語ってることを受け止めて、語ってることに従っていくと、本当に全ては益になるんです。だから感謝してるんだけど、感謝してるけど聞こうとしてない人、生きた交わりしてないとき、感謝は口先だけになるんですよ。ありますってことを、これはね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日はね、この全てのことに感謝して、もううちの群れの人はね、何回も聞いてる。はい、でも聞いてることと、身についてることとは全然違うんです。祈りについて説教できて、祈りのことを詳しく知ってても、実は祈りの実を自分で持ってない人って山ほどいるんです。どうしたかって、祈ってないから。で、具体的に丁寧に祈った人は、神がどう答えるか、どういうときに答えないかをよく知っていて、祈りについて知っているだけで神を知っているんです。感謝を本当に実際にし始めると、すぐ答えられることもあるし、逆に起こることもあるけど、感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても何も変わらないか、それどころか寄せるタイプでどんどん悪くなることもある。それでも本当に感謝し続けた人は必ず逆転するんです。そこまで感謝した人は、そういう時の証ってすごいんですよね。ね、まあ九州では南君が代表ですけど、南君だけじゃない、いろんな人がいるけど、ね、
瞬時に感謝によって奇跡が起こるときと時間かかるときある。どっちがすごいんじゃない、そのとき時々なんですけど、時間かかった感謝っていうのはね、それを通してね、実はすごい深い神の愛とか取り扱いを受けるから栄光を見るんですね。でも同時に瞬時の感謝もね、神の技を見るんですね。例えばダビデ村上牧師がね、今回また奇跡の証をしてますけど、いましたよね、固く代行してて、学校だったかな、なんかかな、なんかかなり高いところね、8階か言ったかな、高いところからその鉄骨が落ちてきたんですよね。それで彼はその背中に落ちてきたんですね。でも落ちてきた瞬間、もうダメだと思ったそうですね。でもその瞬間ね、助けてっていうのと同時に感謝しますが同時に生まれたんですって。すごいね、同時に。そしたらね、ピタッと背中で止まったんですって。嘘みたいな本当の話だけど、嘘みたいな思うけど、周りの人がみんな見てるからね、証人たちがいるからね。そしてびっくりしてみんな飛んできてね、当然そこでね、もう大丈夫だとみんな慌てて飛んできてね、大丈夫かって来た時にね、彼がもうスッと立ち上がったからびっくりしてね、えって言ったらね、いや大丈夫だったらね、でね、彼はもう牧師だってことをいつも明かしてるし、いろいろ話してるから、びっくりしたのと同時にね、やっぱお前には何かついてるって思ったわけですね。一番喜んだのは現場監督。もしこれなってたら間違いなく入院どころじゃなくて下手したら死にます。死ななくても相当重症になります。そしたら現場監督が責任を取られて、ある期間工事はできないんです。で工事が止まったら伸びるから、そしたらお金を受けかかるんです。すごいことになるんです、これは。で現場監督が場合によっては首が飛ぶ、責任取らされて、しかもお金もすぐかかる、で伸びるんで実行時が。ところがこの時完全に守られたんですね。面白いですよね。でね、やっぱこのことがあってからね、まあ、それまでもいっぱい明かしてたんだけど、やっぱりね、みんながね、一目置いてるっていう神様を、ね、やっぱりそれはそうでしょうね。でこれから救われてくる、すでに何人か救われてくるのは教会につながってないけど、これから救われて教会につながってくる人は起こると思います、具体的にね。これは瞬時です。で一方で時間かかるなるでしょ、もう今日は話しませんけど、いろんな証ね。で時間かかるとき、私たちは決めてください、神様の答えを見るまで感謝する。いつまでですかって言わないで、もう神様が明確に答えを出してくださるまで感謝する。そして神様のその神様の明確な答えが来るまで感謝する、決めたらいい。それまで踊るって、そうすると神の問いが来るんですよね。これね、どうぞ覚えてください。そして逆でね、見ていってほしいというふうに思います。はい、まあもう終わります。眠そうにしている人たちも結構いらっしゃいますので、天のお父様、御言葉ありがとうございます。何度も聞いた御言葉だと思いますけれども、頭で理解しているのは当にみんなそうでしょうし、もうよく知ってると思うんですけど、知ってることと身につけていることは全く違うので、どうぞ本当に私たちが感謝することを身につけますように、どんなことでも感謝することができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして本当に神様の栄光を具体的にということができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。今言われちゃいましたね、あなたが感謝をしなさいって。眠る人たち、神様は眠る人たちがいることを本当にありがとうございます。眠られることのようにあなたを褒めたたえます。ありがとうございます。喜びます。イエス様感謝します。イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなく、ありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。
それではお知らせをさせていただきたいと思います。本日8月22日、インターナショナルサービスにおいてドクター信義さんがこのアフリカの働きの証と報告に来てくださいます。ぜひどなたでもおいでくださり、お聞きください。また本日8月22日21時より反徹夜祈祷会を行います。明日の23日月曜日の蒼天祈祷はありません。3番目ですが8月28日土曜日、19時よりオンライン愛参会があります。どこからでも参加できます。毎月とても祝福されています。ぜひご参加ください。参加方法がわからない方はキアラ・ヨハネ副牧師までご連絡ください。4番目、パウロ・秋元牧師が秋元・ヨハネ牧師とともに9月6日月曜日から8日水曜日に九州へ来られます。長崎カリスマ聖会は9月8日水曜日18時の予定です。お祈りください。また5番目、9月18日土曜日は15時よりオンラインウェブコンサートを開催予定です。企画を募集しています。どんどんご応募ください。企画は伊沢キャラ誠牧師か純子牧師までお願いいたします。また6番目、ワイヤレスマイクが必要です。1本5万5千円します。あと5本必要です。またスピーカー本も今求めています。10万から20万します。重荷を持たれる方は献金をお願いいたします。7番目、ラジオ番組ゴスペルトークウィズユーのホームページを含む働きのスタッフを募集しています。興味と関心のある方は伊沢キャラ誠牧師までご連絡ください。よろしくお願いいたします。教会の8番目、教会のアプリを作ることに重荷を持たれる方を募集しています。遠慮なくご連絡ください。9番目、教会のホームページをリニューアルします。重荷と導きのある方はキアラ純子牧師&酒井和美牧師にご連絡ください。10番目、礼拝賛美に重荷のある方はキアラヨハネ副牧師までお知らせください。主の深いご臨在と奇跡のためお祈りいたします。またこのオンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン登録もお願いいたします。次、長崎エルサレム教会の会員の方は集会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきます。次、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへの あなたのインスタグラム動画 YouTube を作る方者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の 方でも可能です。また雲の間にある虹バックナンバーと殉教を伝道に用いてください。たくさんございます。その後この下に、新型コロナウイルスの変異株の徹底するためのご協力をお願いいたします。いろいろ書いてありますのでどうぞお読みください。それではこれでお知らせを終わりたいと思います。
入れます。何か他にお知らせありますか。いいですかね。はい、週報の中にありましたけれども、一応9月にコンサートをしたいと思います。今野見山牧師から口頭で企画が言われていますけれども、他にももし企画があればどんどんおっしゃってください。 だから18日を必ずしますけれども、よろしくお願いします。あとワイヤレスマイクは1本は買いますので、あとまだ5本必要なので、まあ、重荷がある方は、自分のできる範囲で結構ですので、よく研究してあげればと思います。あとスピーカーフォンというのは、これがあるとすごく離れたところで の, 祈祷会とかミーティングが一気に良くなりますので、ぜひお祈りを覚えてほしいというふうに思います。はい、あとゴスペルトークイズですね、ちょっと本当にスタッフを募集していて、ホームページのリニューアルを思っています。で、なんか思いのある方はおっしゃってほしいと思います。どんなことでも結構ですので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日はこれで、礼拝は終わりたいと思います。10時から大礼拝ですので、よろしくお願いします。感謝に感謝して終わりましょう。ハレルヤ。どうもありがとうございました。